はい、こんにちは、左大臣光永です。先日3ヶ月ぶりに東京に行って高速バスで京都に戻ってきました。途中サービスエリアで京都名物京バームが並んでいるのを見たときは、ああ関西に戻ってきたなぁと実感がこみ上げました。さて、先日発売しました聞いてわかる日本の歴史天下統一への道信長秀吉家康、ご好評をいただいております。ありがとうございます。特別価格での発売は11月20日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して戦国時代の話をお届けしておりますが、本日は清洲城、織田信長の居城として知られる尾張清洲を歩きます。清洲城は織田信長の居城として有名です。信長と家康が同盟を結んだ清洲同盟、そして本能寺で信長が討たれた後の後継者を決める清洲会議の舞台ともなりました。徳川家康が都市機能をすべて名古屋に移した清洲越しによって清洲城は取り壊されました。平成元年1989年、約400年ぶりに清洲城の天守が復元されました。 JR 東海道線清洲駅下車、案内板に沿って歩いていきます。田園風景の中を歩くこと15分、見えてきました清洲五条跡公園です。清洲城と五条川を挟んだ対岸に公園があります。ここがもともと清洲城があった位置です。ちょっと盛り上がって高台になったところに清洲五条公園のお社があって、清洲城の碑があり、右大臣信長公五条跡の碑があります。そして公園の脇には清洲城の石垣が復元されています。公園の脇を流れる五条川の護岸工事の際に発掘された石を使って復元したものです。これら石碑や石垣によって元の清洲城の面影を忍ぶことができます。では、五条川にかかった朱塗りの大手橋を渡り、現在の清洲城を訪ねましょう。平成元年1989年、400年ぶりに復元されたものです。内部は資料館になっており、清洲城の歴史を楽しみながら学ぶことができます。特にですね、3階で紙芝居をやってて、お姉さんが織田信長の生涯を紙芝居で分かりやすく語ってくれるんですよ。いいこと聞きました。年号の覚え方、1582年本能寺の変、必ず覚えさせられますね、学校で。これをどう覚えるか、こう覚えるらしいです。いちごパンツで本能寺、いちごパンツで本能寺。なかなかいい覚え方じゃないですか。こう、明智光秀がね、障子を開けて、殿、例の件でご相談がスッと入ってきたところ、織田信長がいちごパンツ履いて、あひゅーあひゅーと踊り狂っている。それを見て明智光秀、この変態が、ぐっと拳を握りしめて、これが明智光秀が織田信長に背こうと決めた瞬間であった。などとナレーションが流れる。それを思い浮かべたらですね、もう、いちごパンツで本能寺。いちごパンツで本能寺。忘れないじゃないですか。脳みそに刻まれますよ。見上げると、最上階の朱塗りの欄干が目に鮮やかです。天守前に広がる枯山水の庭園もいい感じです。最上階に登ると、遥か西に伊吹山の影がうっすらと見えました。室町時代、応永12年、1405年、尾張の国の守護、司馬義重による創建です。当初は守護所であった織津城の別格として建てられました。守護所というのは室町幕府の代官である守護が、その守護の屋敷があった場所ということで、まあ現在で言えば県庁所在地みたいなものと考えてください。その守護所があった織津城の別格として最初は建てられた。文明8年1476年、戦乱により織津城が焼失、 翌々年の文明10年、守護所が清洲城に移り、以後清洲は尾張の中心地として栄えます。弘治元年1555年、織田信長の叔父の織田信光が元の清洲城主織田信友を殺害して、甥の信長を名古屋城から清洲城に導き入れます。その後叔父の織田信光が死んだので、清洲城は織田信長の居城となりました。以後信長は10年間も清洲城に過ごします。その間、永禄3年1560年には桶狭間の合戦があり、桶狭間の翌年の永禄4年1561年には徳川家康との同盟、清洲同盟があり、永禄6年1563年、美濃の斎藤氏との戦いに備えるために信長は小牧山城に移っていきますが、その後も清洲城は重要拠点として機能し続けました。天正10年1582年、本能寺の変で信長が討たれた後の清洲会議もここ清洲城で行われました。この清洲会議の結果、羽柴秀吉が信長の孫である三法師の後見人として正式な後継者の座に躍り出て、そして信長の次男の織田信勝は清洲城の城主となります。信勝は張り切って清洲城を改築しました。荘厳な天守を作り、城下町の機能を整え、清洲の町は織田信勝のもといよいよ栄えていきます。しかし織田信勝は小田原征伐後の国替えについて秀吉に逆らったために左遷され、もうよそに行きたくないですってごねたんですね。だからもともとこいつは信長公の息子らしい権力狙うかもしれないと、もともと秀吉は不安がっていましたところに、そういう反抗的な態度を取ったので飛ばされてしまった。で、清洲城は以後豊臣秀次、福島正則の居城となりました。慶長5年1600年の関ヶ原の合戦では、城主福島正則のもと清洲城は東軍の後方基地として機能しました。関ヶ原後は松平忠義、徳川義直の居城となります。徳川義直、この義直、九男の義直が、尾張徳川家の初代です。御三家の一つの尾張徳川家の初代です。で、清洲の城下はいよいよ栄えた。人口は6万人も数え、清洲城は天下の名城と称えられました。しかし、慶長15年、1610年、徳川家康は、清洲城廃止と、名古屋城築城を宣言。翌慶長16年、1611年から、清洲の建物や城下町の機能すべてを名古屋に移す、清洲越しが実行されました。名古屋城築城には、取り壊した清洲城の資材が使われました。中にも、名古屋城おふけ丸、犬井住矢倉は、清洲城の資材が使われ、ために清洲矢倉と呼ばれます。慶長8年、1613年、清洲越しが完了し、名古屋城が完成し、清洲城は廃城となりました。思いがけない名古屋ができて、花の清洲は野となろう。当時の薄引き歌にこう歌われています。思いがけない名古屋ができて、花の清洲は野となろう。なかなか粋なことを歌いましたね。現在の天守は平成元年1989年復元されたものです。再び五条川を渡り、東海道本線の線路下をくぐります。そこにあるのが清洲公園です。一段高くなった森土の上に織田信長の像が立っています。桶狭間の合戦に臨む26歳の時の姿をイメージしています。桶狭間の合戦にはここ清洲城から信長は出陣していきました。26歳、実に颯爽とした若々しい感じじゃないですか。そばには正妻の濃姫の像も立ちます。 濃姫は美濃の斎藤道さんの娘で、天文17年1548年、信長の正妻となりました。この濃姫という人物は謎が多いです。ほとんど詳細がわかりません。濃姫という言い方も、美濃から来たお姫様だから濃姫というに過ぎないです。今後の研究が待たれるところです。清須公園から少し清須の街中に向かって歩いていくと、清須宿本陣跡があります。清須宿は東海道の宮宿と、中山道の樽井宿を結ぶ重要な脇街道でした。清須越しにより一旦は廃れますか。すべての都市機能が名古屋に移った、そして清須城は取り壊され清須の街は廃れた、その清須越えによって一旦廃れますか。元和2年、1616年、再び宿が置かれ、勢いを取り戻していきました。清須宿は本陣、脇本陣に旗小屋が軒を連ね、大いに賑わいました。将軍の上洛や参勤交代、朝鮮通信使、琉球使節、お茶壺道中の途中の宿泊所となりました。といっても将軍の上洛は三代家光から十四代徳川家茂まで、幕末まで行われませんでした。明治24年1891年の濃尾地震で旧本陣は焼失し、この正門だけが縮小して再建され、清須宿の面影を今に伝えています。というわけで、織田信長の居城として有名な清須を本日は歩きました。徳川家康の清須越しによって、清須城は取り壊され、清須の町は廃れてしまった。しかし、その後、清須宿が復活し、明治まで美濃街道の宿場町として清須の町は栄えたという知識を再度繰り返し、締めとします。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。